ャワ物語。
皆さんこんばんは。水曜日夜7時が参りました。サバガン物語をお届けしてまいります。この時間をお相手しますパーソナリティは、豊富防災ネットワーク推進会のタッキーです。
おお、そうきた、うん、私水の自由人浸水センター赤座隊のクマです。
そうきた、なんか将棋みたいですね
そうきた、そうきた、
そうきた、来た、
そして雨が来た
まあね、梅雨でございますから、昨日は火曜日は梅雨の晴れ間でございます。
そうですね、中休み、う
ん、なんでみんな中休みって
中間休み
休みって人ごとのように言うのかね、梅雨のこと。
でもあのお母様方にとりましてはいいお休みでしたよ、雨の
ですね、
うん、その前の日とかがね、もうびっしゃりになってるじゃないですか、靴とか。
びっしゃり、そう、乾かないんだ、これ
乾かないんだ。
でカビも生えるしね、臭いしね、匂うしね。
臭いとは言いませんけど、あの部屋干しのね、独特な匂いですね。
独特なあの匂い、雑巾の匂いが
言わないよ。今お食事中の方もいっぱいいらっしゃいます。
今日もあのゲストの方は雑巾の匂いがするかもしれませんが、
どうしてそんなこと言うんですか。
いや結構ね、一人で生活してる人ってそうなんですよ。
忙しかったからですか、先週末から。
やっぱだって忙しい、だって普通働きながらのね、一人で寂しくあの洗濯掃除してや、それはもう
あまり個人情報に触れるあたりやめましょう。
あ、そうですか、はい、はい、ということでございまして、まあ今日はですね、雨特集ということで、
雨特集、
実は前々から宣伝しておりました、
はい、
6月22日、ね、小野地区で行われる予定でした、
でした、
サバガリ雪防災訓練が、流れまして中止で
流れるっていうのが嫌ですね。いや、
10円です、
10円ですよ、中止じゃありません。
意外に弱かったという訓練で、ちょっとした雨、まあ今日は特にその前日に、ね、前々日に降りました、非常に大きひどい雨がありました
ので、ね、
その辺を中心にですね、専門家をお呼びしましてですね、その辺を解説していくというところで、今日はですね、雨の降り方にご用心と、いろんな歌がございましたが、雨にご用心、
雨にご用心
というタイトルでお届けしたいと思いますが、
でも今回の、まあ、10円になったんですけども、訓練時代は、いろんな意味でいい訓練が
そうなんですね、
できましたよ、情報伝達訓練であるとかね、
はい、
だから10円になりましたよっていうのを ね
学校さんの方もでもですね、いろいろと動きがありまして、
また
良かったですね、
分かりづらいお天気でしたしね。
あ、そうですね、
だからこれはあるのかないのかっていう
ね
ある方はもうやる気満々、
で会場に来てしまった方も中におられたようですが、その辺も含めてですね、金曜日に激しく降りました雨、はい、これが一体何だったのかという振り返りながらですね、
何だったのか
一歩間違えば災害につながるという雨でしたので、それは解説しつつ、
はい、
今日お届けしてまいりたいと思うんですが、今日ホームページとタイアップでお届けしてまいりますので、はい、また後で曲一曲挟みまして、詳しくお話したいと思います。今日も皆さんからのメールファックスをお待ちしております。ファックス番号0835-25-3713、25局の3713番です。 e-mail アドレスは info@fm-washoi.jp、info@fm-washoi.jp、 こちらまでお寄せいただければと思います。サバガン物語、この番組は国土交通省山口河川国土事務所の提供でお送りします。時刻は7時9分、まもなく10分になるところになりますね。サバガン物語お届けしております。今日はですね、雨にご用心というタイトルでお届けしてまいりますが、今日はこの方をゲストにお招きしております。先ほどちょっといらんことをオープニングで言ってしまいましたが全て
それは、ポストキャスティングするときは削った方がいいんですかね
まあ一応ノンフィクションですと今お伝えしとけば大丈夫だと思いますので、はい、はい、まあ、今回のね、金曜日、先週のちょうど6月20日になりますけども、結構強い雨が降りましたということで、これを振り返るということで、ゲストをお招きしております。生インフォメーションでいつもおなじみの国土交通省山口河川国道事務所河川管理課長小南浩さんです。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
金曜日、
はい、
あ、びっくりしましたね。
びっくりしました。
これ誰が一番びっくりしたかってみんなびっくりしてるんですけど、うん、あの訓練やる22日に訓練やる予定だったんですけども、はいはい、まさにその訓練場所付近にかなり強い雨が降ったということでございますね。
今回降った雨をですね、いろんなところのデータを見てみますと、ちょうど訓練の一番近い雨を観測する場所が、はい、マナオというところにあるんですけど、
はい、
そこで、ほぼもう40ミリ1時間に4センチたまる雨が降ってるんですね、
はい。大変な雨でございますが、うん、ちょっと解説しますが、はい、雨の降り方をまずお勉強しましょうか、うん。雨の降り方でございますが、これは気象庁の方のホームページ見ていただくと書いてあるんですけども、いろいろあの1時間とか10分雨量とかいろいろあるんですが、はい、まあ、一番あの分かりやすいのは1時間の雨量ですので、うん、1時間に降った雨量を見ますと、まあ、普通10ミリっていう、まあ、1センチですね、うん、1センチから20ミリ未満、これがやや強い雨、降り方で言いますと、ザーザーと、降る雨の降る音が聞こえる、うん、地面からの跳ね返りで足元が濡れる、で想像してください。だいたいそのイメージわかりますね、うん。20ミリ以上時間雨量でですね、うん、30ミリ未満強い雨、土砂降り、傘を差しても濡れる、これもわかりますね。
わかりますね。
ただこれもあの物理的な現象ですので、うん、傘よりも体の方が大きいって方はちょっとこれどうせ濡れますのであのしょうがないんですが、寝てる人の半数ぐらいが雨に気づく。だから夜
あ音でね
バーって言ってる、雨降ってるぞっていう、うん、で車でワイパーを早くあのチャカチャカチャカチャカやっても、見づらい、速攻下水、小さな川があふれ、小規模な崖崩れが始まる、これが20以上30ミリ未満でございます、うん、激しい強い雨でございますが、
はい、
今回実はマナモで観測してます40ミリに当てはまるランクは30ミリ以上50ミリ未満激しい雨、バケツをひっくり返したように降る、これバケツは落ちてこないんですが、バケツをひっくり返したように降る、道路が川のようになる、山崩れ崖崩れが起きやすくなり、危険地帯では、避難の準備が必要となる、ここで初めて出ました、避難の準備が必要となる、都市部では下水管から雨水があふれるという、これを超えてくるともう滝のようにゴーゴーとかですね、うん、もう本当あの土石流が起こるとか、うん、多く被害が発生するということで50ミリ以上はなってくるわけですが、うん、なんとそのマナモで降った時間雨量1時間で4センチという雨は、場合によってはその危ないところでは避難の準備が必要となるよという文言が入っているカテゴリー、
うん、
ランクに実は当てはまったと。しかも40ミリですから、30、40、50とちょうどその真ん中あたりの降り方でございましたんで、うん、びっくりしましたね、これは。
そうですね、あのデータを私たちも現地に行ってないんでね、あの事務所に、国府の事務所にいたんでですね、はい、国府の見てないんですけど、データを見とると、はい、一挙にこう雨のメーターが上がっていくわけですよね。ちょっとどこまで行くの、どんな雨なんだろうというのはちょっと想像でしていましたね。
で今回 の雨を降らせる雲の流れを見てみますと、うん、私もたまたまその時はなぜか福岡県庁にいたんですが、普通、まあ、あの結構発達した雲がね、福岡の方からずっと横滑りで山口に流れていくんですが、うん、どうも今回はですね、山口付近で急激になんか発達して、豊富から周南の方へ抜けていくようなイメージで、うん、あの雲が発達していったりどうも雰囲気がありまして、
そうですね、う
ん、正直言ってびっくりしたとか、要するにゲリラ的に急に発達して、ドーンと降らしたという、うん、そんな感じでしたね、
う
ん、
そうですね、あのそれまであの国土交通省の事務所でも雨の強さが大体こう履歴といいますかね、移動が分かっていくんですけど、それまであの山口県の中にあるのは降っても20ミリぐらいの雨かなと思ってたんですけど、それがあの鯖川の中流のあたりで急に40とかにドドッときましたんで、ちょっと慌てましたね。
この降ることによって鯖川はどうだったんですか？
あの降るのがですね、ちょうど降ったのが2時から3時の間で40ミリが記録されたんですね。
40ミリ、はい、
でデータを見ますと、
はい、
同じ時間2時から3時であのほぼ同じマナオの水位を測るところがあるんですけど、はい、あそこで、正確には48センチですか、
48センチ、約50センチ水位が上昇、一気に上昇した
1時間で、
まあ
で振り返ってみるとですね、
はい、
これが降っとる場所ですぐ、まあ、サバ川の近くで降ったんでですね、
はい、
まあ、あれだけ強い雨が降ると川の中で遊ぶ人はまずいないんですけども、うん、あれがもう少し上流できつい雨が降って、うん、下流がこう少ない雨だったらね、
はい、
ひょっとすると川の中でそれから洪水時期とかですね、うん、川の付近で遊んどる方が知らず知らず1時間に50センチドーンと上がるんでですね、
うん、
危険な状態だったのかなというのも後で考えると、
うん、
恐ろしかったなと思ってますね。
まあ、あの上流で降るとちょっと時間がかかりますんでね、うん、でまたその平野部でその降ってない可能性があります。まあ、降ったとしても小降りでね、
はい、
普通にこうあの川の流れだなと思ったらとなんか途端にあの気がついたらあの水が自分のところまでやってきてたというっていう話になる。
そうそうそう、近所の雨を観測するところもですね、はい、8ミリとか少ないわけですね、
はい、
だからそこの箇所だけが急にドーンときつかったもんですから、あのちょっと場所が違ってたりとかですね、危なかったんじゃないかなと思ってます。
あの鯖川流域ではその雨を観測する観測ポイントってどのぐらいあるんですか。
鯖川の中で言いますとですね、
はい、
事務所で、まあ、国土交通省とか気象台さんとか、
はい、
いろいろ他の道路の関係とかあるんですけどね、はい、鯖川流域の中で、20ぐらいはあるんじゃないかと思うんですよね、
はい、
で、まあ、私が見てたのは国土交通省の観測所のやつですぐ見てたんですけど、はいはい、後で見ると、まあ、いろんなところで県下ですけどね、はい、
うん、
40ミリを記録しているところとか多々ありましたね、
うん、
今回の雨は。
なるほど、あの雨量を観測するときにはあの直接ダイレクトにその雨を測っているところもあるんですが、最近あのラジオとかテレビでも出てきますけども、解析雨量というのがね、
はいはいはい、
出てきておりまして、うん、これは何でしょうかということなんですが、いわゆるもうあの、雨を測るポイントはそこしかわからないですから、うん、要するにポイントポイントでしか点がわからないんですが、最近は非常にあの、うまくいってまして、あの国土交通省さんとかその、まあ、河川局、道路局、気象庁、全国に設置しているレーダーってなります。レーダーってあのよくありますね、レーダー雨だとか、ね、あのレーダーと雨量計をうまくマッチングさせて、解析ではだから実際その測ってはないんだけど、ここはこれだけ降ってるよって、で雲の、解析からこんだけなんか 赤いやつがいるよと、でそれを総合するとどうもその取れてない点なんだけど、これだけどうも解析では解析っていうのは計算ということですが、で降ってるよということで、もうちょっと解析するとまだ他にも降ってるところがあった
かもしれないですね、
うん、
だからもう僕たちもそんだけの雨が10分刻みでだいたいデータが出てくるんですね、うん、そうすると 10分単位で見ると10分間で13ミリぐらいが多分あったと思うんですよ、うん、そうするとそのままの雨が1時間降り続くと、うん、計算するとあんまりですかね、80ミリとかそれぐらいになっちゃうんで、
うん、
うわーと思いながら、
もう80ミリとなるとですね、どういうふうになるかと言いますと、80ミリ以上は猛烈な雨、息苦しくなるような圧迫感がある、恐怖を感じる、降ってるだけで恐怖を感じる、雨による大規模な災害の発生する恐れが強く厳重な警戒が必要ということですね、ということで、この日金曜日くまちゃん何やってた？
私訓練の準備で国土交通省に行こうとした時間が2時でした
2時でした。だからちょっと車の中、
車に乗って移動していたらですね、
うん、
どんな感じでしたか？
速攻に前輪を落としている車を見ました、
うん、あ、なるほど、うん、要するに道路と速攻が分かんない、
もう、もう離合しようと思われたんだと思うんですけども、
あ、
避けすぎちゃった、
水で覆われて、ま
あ、分からなくて、
まあ、車だからまだあれ、まあ、速攻だからよかったね、
うん、
川だったら落ちてるよね。
そうだから、まあ、本当に小さな用水路だったんですけど、
うん、
それでももう立ち往生ですよね。するとそこから渋滞が大雨の中始まったりとか、うん、車で走っててもその相手の対向車の水しぶきで前が一瞬見えなくなってしまったりとかっていうのありましたね、うん、なんて嫌な時に出たんだろうと思いましたけど ねその1時間後に
気をつけないとね。だから、うん、あの普段歩き慣れてるとこもその水が覆ってしまうんで、どこにそのへこみがあったり、うん、その場合によってはまあ都市部だとマンホールの蓋が開いちゃう可能性もあって、うん、完全な落とし穴ができてる可能性もあるんですよね。だから、うん、あの本当に言うとそういう雨の中で歩くのは大変危険な状況ではあるんですが、うん、でもお仕事だからね、車で行かないといけないよ ね 大変、国土交通省としてはこうどんな対応ができたんですか。いや、
あのですね、はい、国土交通省はあの大雨洪水警報が発令されると、
はい、
みんなで注意せなあかんぞということで、うん、体制を引くわけですね、
はい、
で仕事、まあ、金曜日の午後だったんで、はいはい、みんなあのメンバーは仕事中だったんですけど、はい、急にそういう雨が降ってきたということと、うん、警報が出たということで緊急、まあ慌ててですね、
はい、
体制準備をして、
はい、
でデータ収集それから通知、
うん、
そういったものをドタバタドタバタ、
うん、
慌ててちょっと慌てましたね、
うん、だけどもう気がついたら落ちてるわけですね雨がね。
そうなんです、
実際はね。
そうなんです、
本当のところを言うと、
もう現場では40ミリの雨が降ってる、
うん、
は
い、っていうことですよね、まあ、こういうふうにですね、もちろんその警報が一つのトリガーっていうかね、あのスタート点になって行政が対応していくことには一応なってるんですけども、うん、どうも最近の雨ってゲリラ的に著しく激しく突然降るというパターンも出てきてますんで、曲を挟んでですね、最近の雨の降り方ってどうなのという最近の雨の様子をですね、引き続きお話をしていただきたいと思いますが、ぜひあの、皆様にもあの金曜日どうだったっていうのも含めてですね、メールファックスいただければと思いますが、同時にですね、今日はホームページに今日の解説する図面を上げておりますので、アップしておりますので、ぜひそちらをご覧いただければと思いますが、アクセスしていただきたい、URL、ホームページのアドレスですけどもお伝えすると、http://www.sabagawa.com sabagawa.com のページを開いていただきますと、右側の方に、今日本日今から放送して、小南課長に、解説していただく図面が出ておりますので、ぜひそれをご覧になりながら、解説を聞いていただくと一挙にわかるという仕掛けになっておりますので、今から曲をお届けしますので、その間に準備をよろしくお願いしたいと思います。
熊の独り言のコーナーでございます。6月21日平成20年度サバ川に学ぶ会の総会に行ってまいりました。ちょっとだけ水の自由人浸水センター赤座隊の活動についてお話をさせていただきました。サバ川に学ぶ会の皆さんには赤座隊の活動のたびに大変お世話になっております。6月8日の水質調査の時にもご協力いただき、地域のお話を聞くこともできました。来年もよろしくお願いいたします。いやー、それにしても緊張しました。拙いお話にお付き合いいただきありがとうございました。皆さんの真剣な目がクマに刺さって、でも痩せたりはしませんでしたよ。総会に参加する前に、元橋近くの右田ジャブジャブ池に行ってきましたが、ぐーん。いつもの遊び場は水の中。下水の時に水位の目標にしていた石はどこ？カフェを入れる色のサバ川。草もみんななぎ倒されて、新しい流れができていました。サバ川のちょっと怖い顔を見たような気がしました。やっぱり遊べるサバ川がいいですね。熊の独り言のコーナーでした。